伊賀の歴史世は14、スペイン風邪の流行。今年は新型コロナウイルス感染症が猛威を振るい、改めて感染症の怖さを感じる一年となりました。これまでの人類の歩みは、感染症との戦いの歴史でもあります。大正7年、1918年から、世界的に流行したのがスペイン風邪と呼ばれたインフルエンザです。感染者は世界人口の 25% から 30% と推計され、伊賀地域も流行の例外ではありませんでした。東津毛村役場の大正7年事務報告書には、流行性感冒と表現されたスペイン風邪の報告が見られます。同書によると、10月初旬に散発的な病兆が認められ、11月には村中に蔓延する状況となったようです。ようやく12月下旬になって収束に近づき、結果として村民の 25% が医師の治療または自宅療養を余儀なくされたとあります。この東津毛村での流行の実態を示す数値が報告書に残されています。当時の東津毛村は毎年40人から50人の人口増加を記録していました。しかし、この大正7年に限っては5人の人口減少となっています。報告書は原因が流行性感冒の消滅、消滅とは悪い物事がはびこり勢いを増すことにあるとして、一村衛生士に特筆対処すべき、特に記録に残すべきことだと記しています。人口が減少するほどの流行に対し、阿山郡役所は各町村長に流行性感冒の予防に関する件と題した文書を配布します。そこに示された予防策は、マスクの奨励、マスクを入手できない人への支給の検討、マスクを着用していない人の乗り合い自動車、劇場、寄席への乗車や入場を控えさせる指導などです。啓発ポスターにもあるように、当時の予防策もマスクとうがいが基本でした。新型コロナウイルス感染症だけでなく、インフルエンザが流行する季節を迎えようとしています。手洗いを含め、感染対策の基本を徹底し、予防に努めることが重要です。国立保健医療科学院図書館所蔵、内務省衛生局長、流行性感冒、1922年3月の感染予防のポスターがあります。ポスターには、マスクとうがい、汽車、電車、人の中ではマスクせよ、外での後はうがいはするな、と記されています。ポスター終わり。文化財課歴史資料係、電話524380、ファックス524381。明日に向かって、差別をなくしていくために、人権について考えるコラムです。人権教育と啓発の推進が法律で定められて20年です。ライトピア大山田。今年の12月6日で人権教育及び人権啓発の推進に関する法律が施行され、20年が経過します。この法律の施行により、人権教育と啓発の推進が法的根拠を持つことになりました。法の下の平等を定める憲法第14条では、人種、信条、性別、社会的身分、または門地により、略、差別されないとなっていますが、この法律の第1条では、 社会的身分、門地、人種、信条、または性別による不当な差別の発生等の人種侵害の現状、その他人権の擁護に関する内外の情勢に鑑み、略、国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、略となっています。気づいた人もいるかと思いますが、この法律では憲法より社会的身分、門地が先に記述されています。つまり、部落差別をはじめとする出自などによる差別の解消を強く意識していることがうかがえます。また、第4条以下には、国や地方公共団体、国民一人一人の責務が明記され、人権教育や啓発は、しなくても許される時代から、しなくてはいけない時代になりました。さらに、この法律を受けて2年後に出された、人権教育、啓発に関する基本計画では、その冒頭で、人権教育、啓発の重要性については、これをどんなに強調してもしすぎることはないと記されています。人権の世紀と言われる21世紀も20年が経過しようとしています。この法律の持つ意味と重要さをそれぞれの立場で再確認したいと思います。ご意見などは人権政策課、電話229683、ファックス229684、メールアドレス jinken-danjo@city.iga.lg.jp へ。忍者戦、伊賀戦、だより。安全で信頼される忍者戦、伊賀戦であるために、多くの人の命を預かる公共交通は安全であることが絶対条件です。忍者線、伊賀線では、市が所有する鉄道施設の保守業務を伊賀鉄道株式会社へ委託し、安全性の確保に努めています。線路には様々な安全に関するルールがあり、少しでも異常があれば電車を運行させることはできないため、総延長 16.6km を定期的に保線職員が巡視し、線路に異常がないか確認を行っています。電車は保線職員の日々の点検によって安全な運行が支えられているのです。ぜひ整備された線路に注目しながら、忍者線に乗ってみてはいかがでしょうか。夜間の保線作業の様子の写真が掲載されています。問い合わせ、交通政策課、電話229663、ファックス229694。伊賀警察署だより。犯罪被害者支援をご存知ですか？突然、事件や事故に巻き込まれた被害者やその家族の精神的苦痛は大変大きく、犯人検挙後も精神的、経済的な負担はなくなりません。そこで警察では、被害に遭った人やその家族の負担を減らし、早期回復するために、次の支援を行っています。医療機関への付き添い、二次被害防止の措置、捜査状況に関する情報提供、また、公益社団法人三重犯罪被害者総合支援センターでは、被害者の早期回復や社会復帰を目的とした支援活動を実施しています。犯罪被害者支援にご理解とご協力をお願いします。問い合わせ、伊賀警察署、電話 0120-210-110、名張警察署、電話620-110、公益社団法人、三重犯罪被害者総合支援センター、電話059-221-7830。情報交流広場、隣町、伊、古、賀、伊賀、高賀、亀山。高賀市。高賀の茶と、信楽焼のヒストリー。茶壺から、汽車、土瓶まで。滋賀県一の生産量を誇る高賀のお茶と、信楽焼の関わりに焦点を当てた企画展を開催しています。水口会場では、大物の茶壺や小物の煎茶器を作るための道具を中心に、土山会場では茶器と製茶工程を紹介します。水口会場、水口歴史民俗資料館、時、12月16日水曜日まで、ただし木曜日、金曜日休館、午前10時から午後5時、ところ、滋賀県甲賀市水口町水口5638、料金、大人150円、小中学生80円、土山会場、土山歴史民俗資料館、時、12月6日日曜日まで、ただし月曜日火曜日休館、午前10時から午後5時、ところ、滋賀県甲賀市土山町北土山2230、問い合わせ、水口歴史民俗資料館、電話0748-627141、土山歴史民俗資料館、電話0748-661056。企画展の展示物の写真が掲載されています。問い合わせ、甲賀市秘書広報課、電話0748-692101。亀山市、亀山町あかり、ライトアップ&イルミネーション。足湯庭園ライトアップ&関宿カルタ行燈飾り。ライトアップした庭園と関宿を描いた行燈を楽しめます。時、12月13日日曜日まで。ところ、亀山市関宿足湯交流施設五万の湯。亀山市関町新所1974-1。点灯時間、日没から午後8時。旧亀山城多聞櫓ブルーライトアップ。医療従事者への感謝を込めて、ブルーライトで照らします。時、12月5日土曜日から2月28日日曜日。ところ、旧亀山城多聞櫓、亀山市本丸町575-2。点灯時間、日没から午後9時。詳しくは亀山市ホームページをご覧ください。二次元コードが掲載されています。問い合わせ、亀山文化年プロジェクト実行委員会事務局、亀山市文化共生グループ内、電話 0595-961223。 ブルーライトでライトアップした多聞櫓の写真が掲載されています。問い合わせ、亀山市広報秘書グループ、電話 0595-845021。